ようございます、安武君のサックスなかなかいいでしょ。彼はですね、今ともに人気があってですね、時には立川談志とか、談志が作った立川一門、落語家たちとも一緒にジョイントコンサートするそうですね。志の輔から時々電話がかかってくるって言うんですよね。志らくとか有名でしょ。それから、講談師の神田松之丞という人ともやるって言うんですね。神田松之丞は2年先までチケットが取れない。志の輔もなかなかチケットが取れないですね。1分か2分でもうチケットがさばけてしまうっていう。彼らは大ホールでいつもやるんですね。落語協会から脱退してますので、ホールでやるんです。そこで彼がホールでですね、合間演奏するんですね。その彼らはジャズが大好きなんですね。で、安武の、彼のですね、音が好きらしいですね。スムーズジャズって言うんですね。メローサウンドとも呼ばれてますね。メローというのは彼がメロンを打ってたからメロンサウンドじゃなくて、メローというのはですね、果物が最高に熟した時、もうこれ以上ないという香りと美味しさが、その熟した状態がメローだそうですね。だから彼のサウンドがメローサウンド。私ね、サックス大嫌いだったんです、昔。大体、下品でね、サックスはバスへのキャバレーかなんかであれがするのがサックスだと思ってました。ところが1998年ロン・ブランさんの CD、サックスを初めて生で聞いたんですね。その時感動しました。で、彼は上品なんだそうとかね。で、彼は実は彼の弟子ですね、ロン・ブランさんはデューク・エリントンバンドに入って、スティービー・ワンダー、ホイテニー・ヒューストン、マイケル・ジャクソン、ビヨンセ、いろんな人々をサポートしてきた世界最高峰の、まあ、なんていうで、大御所ですね、サックスのね。その彼がですね、なんと弟子を、教えたわけですね。ロン・ブランさんは一人も弟子を取ってなかったんですね。彼も軽くあしらわれたと思います、最初はね。人間が軽い感じなんですけども、けれども、人間は軽いけれどもね、音は重厚でしょう、皆さんね。反比例してるんですね。その彼がですね、一生懸命弟子になって、ロン・ブランさんの音を、もう本当に彼が受け継いたんですね。だから目をつぶってこうやってやったらロン・ブランさんの音とほとんど同じです。私もロン・ブランさんといろんなとこ回ってますから、だから安武元明って言うんですけども、名前変えろって言ってるんですね。ロン安武にしろって。で、元明ってなかなか読めないんですよ、あれね。ですからロン安武ってね、そうした方がいいよって言ってるんですけどね、なかなか頑固でしないですね。そういうわけで彼の演奏は素晴らしいですね。そして彼の CD がですね、販売しております。で、この CD はですね、これも世界最高峰のミュージシャンが加わってるんですね。字が小さくてちょっと読めないんですけどもすみません。スミティ・スミスが入ってるんですね。スミティ・スミスという人は、まあ、ベースではトップですね。1998年にロンさんと一緒に来た時に、お茶の水の楽器屋さん行った時に、スミスが来たってびっくりして、70万円のギターも叩くくれたって言うんですね。すごい人なんですよ。福岡に行ったら大きなポスターが貼って、スミティ・スミスが別荘者のポスターが貼ってありましたね。だからなんでスミティ・スミスが彼をサポートしたのか。それからですね、ケイラブ・クエも入ってますね。ケイラブ・クエってのはすごいギターで、味のあるギタリストですね。どんなギタリストかというと、エリック・クラプトンが、エリック・クラプトンって知ってるでしょ。今までの歴史上の中で、まあ、2位にランクしてるギタリストですね。ギター、彼がですね、でも自分が最も尊敬する人はケイラブ・クエだ。人格的にも技術的にも最高だとケイラブ・クエこう言ってるんですね。このケイラブ・クエが入ってるんです。クリス・コールマンも入ってますね。クリス・コールマンっていうのはね、もうすっごい迫力のあるドラマーなんですね。プリンスとかスティービー・ワンダーもやってるようですね。いろんな人、もうトップしかやらないという、そういうようなですね、人ですけど、クリスコールマンね。なんとそれがですね、安武のアレンジ参加してるんですね。ということは、それだけ安武君の演奏がすごいということなんですよ。だからね、皆さんね、普通のサックスではないんですね。この澄んだ音、後でまた演奏してくれますけど、聞いててください。濁ってないですから。これはね、ロン・ブラウンの音なんですね。で、それが安武君が受け継いだということ。この中にはね、いろんな人が入ってますけど、ゆかって書いてありますね。サリ げなく書いてありますが、これ自分の奥さんのことですね。このゆかさんはね、歌で参加してるんですね。ものすごく歌うまいんですよ。でね、本当にいい人でね、奥さんね、本当にべっぴんさんでね、なんで安武と結婚したのかなとね、もう本当に現代の奇跡と言われてますけども、まあ、神様の憐れみですね。で、いや、ぜひ皆さんね、これ買ってくださいね。もしこれ2500円でサインもしてくれますので、落書きみたいなサインですけどね、気にしないでね。で、これね、5000円ちょっと高いなっていう人は、私の本を買うといいと思いますね。これ1000円ですから、3500円ということになりますので、よろしくお願いしたいと思います。というわけで、聖書の話に入ってきます。今日は長いこと話できないもんですから、短く話しますね。イギリスにロンドンにですね、一人の有名な無神論者が昔いたんですね。で、イギリスの町、国中を全部回って、神はなぜいないのか、イエス・キリストはなぜ神ではないのかということを論理的に話すことができた。それに参加して、その集会に出た人は、なるほどな、神はいないのかってみんな信じたって言うんですね。その人がロンドンで大集会を開いた時に、最後にこう言ったそうです。皆さん、私、話ここで終わりますけれども、私の話を聞いて、まだ神を信じるという人は前に出てきてくださいという無神論会の招きが始まったってですね。その時は出てった方がいいんですけども、誰も出てかなかった。先生の前に行ったら打ち負かされてしまうに違いないと思って行かなかった。でも、じゃあ皆さん、ここにいる人数千人の人は神様を信じませんねって念を押したらね、一人の人、おじいさんがポトポトって前に出てきた。そしてね、ポケットから一個のみかんを取り出して、先生向いてください、みんなが見てるからお年寄りには診察しないといけない、向いたそうですね。そのおじいさん、それを受け取って一房ずつ、おいしい、甘いなんて言いながら全部食べ終わって、先生おいしかったですね。何言ってるんですか、おじいさん、私は一房も食べてないんですよ。食べてないのに味が分かるはずないじゃないですか。同じですよ。信じるというのは心で食べることなんです。信じてないのに神の愛が分かるはずがない。信じてないのに神の本当にその何とか幸福感とか喜びとか味わうことができないんです。あなたも食べてみませんか、信じてみませんか。無神論者の先生、何も言えなかったってんですね。とぼとぼとかって拍手大喝采をおじいさんに送ったって。皆さん、私ね、全国回って信じてくださいってお願いした。なかなか簡単に信じないんですよ、人間ってね。もう私なんかクリスチャンだとすぐ信じましたからね、すぐ信じるもんだと思うんですけども、信じないんですね。まあ、こういう人がいますね。信じませんかというと、私はね、誰の世話にもならないで今まで生きてきた、まして神様の世話なんかなりたかないというんですね。こういう人は生きていけないですよ、皆さん。誰かの世話になって私たちは命を支えてるんですね。衣食住の衣ね、このスーツね、私誰作ったかわからないですね。けどこれ確かに作った人がいるんですよ。そして、デザインをした人、縫製した人、これ染めてくれた人、ボタンを作った人、私は幾ばっかの5700円というお金を出してこのスーツを買いました。だからね、安いでしょ。そうだね。だからね、私ね、でもこれ誰かが作ったから着てるんですよ。このネクタイだっていいネクタイですね。チーフと揃ってカフスボタンもついてね、東南アジアの道端で買って300円で買ったんですよ。でもね、皆さんね、安武君が私が飽きるとそうは見えないって言ってくれるんですけどね、あれ前ですね。それでね、だからでも誰かが作ったんですね。ここ我々は、ここは北海道電力ですね。北海道電力の方に私一回も会ったことないですけども、お世話になってるんですね。椅子もそうです、時計もそうですね。ここにあるもの誰かみんなこしらえたのは世話になってるんですよ。建物だってそうですね。衣食住の食もそう、味噌醤油バターチーズにね、味噌に、全部誰かがこしらえたものをいくばっかの金を払って購入して命を支えてるんですよ。衣食住の住もそうです。屋根屋さんに、左官屋さんに、大工屋さんに、設計屋さんに、それからコンクリートを売ってくる方、いろんな人々が集まって一軒の家が建つんですね。世話になってる。私一番世話になってるのは誰かというと、私の家内なんですね。どうしてかというとね、でも家内より私大抵のことはうまいんですよ。料理でもね、家内よりはうまいと思いますね。私ね、 10年間教会の隣に教育館というのがあって、そこでね完全予約のレストランをしてたんですね。先 の, あ, のあれはできない、予約でも1週間2週間先はできない、で大体1ヶ月ぐらい前の予約だけ取ってたんですね。そして、ランチのコースでもフルコースで、前菜が7品毎日スープ変わって、それからパスタとかパンとか選んでいただいて、それからお肉料理ですね、魚料理、お昼ランチの場合ですよ、選んでいただいて、そしてコーヒーか紅茶を飲んでデザートを5品ほど出して1000円ですからね、めちゃくちゃ安いですよ。もう大変な人でしたね。それを嗅ぎつけて NHK がですね出演していただきたいって、3回私 NHK 出てますね。それからですね、いろんなテレビ番組もやってきて、ぜひ出てくれませんかとかね、あるある第一店とかなんとかで、ね、中で料理してくれって言うんですね。でもね、私は牧師ですからね、ですから NHK が来た時もね、牧師教会の名前と出してくれるんだったら出るって言ったんですね。で、先生煽ってくださいなんてね、普段来たことがね、山田かぼうなんかかぶってね、ってね煽ってね、フライパン持って、それから牧師だっていうことをわからないといけないから、教会の方に行ってですね、聖書を持ってはってやってる、それ背広じゃダメだからガウン着てください、普段ガウンなんか着ないのにガウン着てこんなことやったね。それでね、あでもね、私料理得意なんですよ。私編み物も得意なんですね。鍵編みとか棒編みとかね、小さい頃は、子供が小さい頃は子供の靴下を編んだりですね、手袋編んだりしてましたね。今最近はやらないですけれどね、でも得意なんですね。でも家内がいなかったら私生きていけないんですね。何物がどこにあるかわからないし、それから本当にですね、いろんなことで家内には一番世話になってますからね。皆さんね、私はね、家内の世話になって今生きてるわけですね。一番世話になってるのは誠の神様なんですね。私ね、空気って吸うのにね、空気酸素だけ取り入れてるんです私、なぜかね。当たり前なんですけど、空気中にはほとんど窒素でしょ、 78% 窒素で、20% ぐらいが、前後ですね採用しますけれども、その、酸素が入ってますね。で 98% ですよ。でハッて入ったもう一つ1個の生物の植物はわずか 0.5% でいいんですね、二酸化炭素はね。それで生きていけるんです、世界中の植物は。その他にもアルゴンがあって、ネオンがあって、クリプトンがあって、ヨードがありますね。ヨードは 0.00001% しかないけども、それがないとすぐ一瞬にしてみんな喉頭がんになって死んでしまうんですね。我々は生きてるんじゃなくて生かされてるんですよ。この間ブラックホールがね、写真が出ましたね。あれ見て皆さん不安ならないですか。あれに落っこちたらどうなるんだろうか、ね、我々は太陽系に属して、太陽系がうーって回ってますよね。太陽はね、自転車音は死にないですけどね、回ってるんですよ。27日ぐらいかかるんですよ、1回って。でかいから地球はね24時間でしょ、ね、ぐるんって24時間かかって、48時間だとみんな死んじゃうんですね。なんでかというと働きすぎて死ぬ、12時間だと寝不足で死ぬ、24時間が一番いいんですね。くるんくるん回って、そして太陽の周りを回ってくるわけでしょ。365日5時間48分49秒7で回るんですね。で月がまたくるんくるんくるん回ってお付き合いをしてくれてる。それでね、太陽系を中心に惑星が8つの惑星がくるんくるん回ってるわけですよ。そしてみんな自転しながらそれぞれ公転してるんですね。その太陽系が今銀河系の中をみんなでわーって旅してるんですよ今。銀河系の中で、その銀河系の中にブラックホールがあるんですよね。何個あるか分かんないんですね。1億個から多い学者は10億あるって言うんですね。ブラックホールに入ったらもう一瞬にしてダメになりますね。ああ大変ですよ皆さん。その太陽系は銀河系の中を一周するのが2億2500万年かかるんですね。銀河系ってのはでかいんですね。それ今旅してるで、ブラックホールがあったら落ちたら大変ですけど、落ちないんですよ神様。この話をするとちょっと長くなりますけど、やめときますけれども、その確率だけ言っておくと、太平洋にスイカを2個遠いところと当たって、それがまあやがてぶつかるぐらいの確率だ、ゼロに近いと言われてますね。まあ、ありえないっていう、それは本当に我々は守られながら今宇宙旅行をしているわけですね。でこの太陽系の速度ってカチンって言ったらどれぐらい走ったか、太陽系秒速ですよ、230キロですね。1秒間230キロ走って2億2500万年かかるんです。すごいですね。世話になってるんです神様の。神様が我々を作り世界をコントロールしている。神様信じませんかって言うとね、信じない、俺は外国の宗教は嫌いだ、そういう人多いんですよ。 私高野山の真下に教会があるんですね。そういう人多いんですね。キリスト教はいいと分かってるけどね、うちは仏教ですって言うんですね。ある時電話かかってきたんです。大阪の高槻っていうところがね、平岡先生助けてください、高校3年生の女の子、私にこの間先生が来てくれたキャンプでイエス様信じました、今度クリスマスに洗礼を受けるんですけど、うちのお父さんが猛反対するんです。銀行、都市銀行の支店長さんでした。そしてですね、じゃあそういう問題はね、お父さんを説得に来てくれっていうか、そういう問題はあなたの言ってる教会の先生に頼みなさいよって言ったんですね。その先生というのは私の友人なんですよ。気の弱い牧師なんですね。そして、ね、来てくれたけど玄関先でお父さんが怒鳴ったら二度と来てくれんって言うんですね。私電話したんですね。どうするって言ったらね、頼むから先生一回行ってくれって言うんですよ。で私ね、和歌山から高槻という2時間ぐらいかかるんですね。行きましたよ。交通費も出ないだろうな、なと余計なことを考えながら行って、そして8時の約束で待ってたんですね、応接間に。そしたらね、いや3、40分遅れたお父さん帰ってきました。で平岡です、よろしくお願いしますってなってて、わにっこり笑って挨拶したけど、向こうはムッとしたような顔して挨拶してくれないんですよ。お父さんキリスト教そんなに嫌いですかって言ったら、大嫌いだとこう言うんですね。なぜ嫌いなんですか、当たり前だろう、俺は日本人だ、外国のものは俺は嫌いだってこうですね。キリスト教徒ってカタカナで書きますからね、あれひらがなで書きもっていいと思うんですけどね、なんか外国から来たって感じするんですね。それでね、ああお父さん外国のものは嫌いですか、心で締めたと思った。じゃあちょっと聞きます、ここはね妖魔になってますけど、なんで妖魔にしてるんですか、ね、お父さん見たところあなたのヘアスタイルは妖髪です、ね、なんで妖髪で銀行にちょんまげを言っていったらどうですか。あそこに車がありましたけど、もともと日本で発明されたものとは違います。外国から来た習慣ですよ。なんで嫌だったらですね、カゴに乗って銀行に行ったらどうです。あそこに洋靴がありました、あれも洋靴ですよ。嫌だったらわらじを履いて銀行に。お父さんあなたの着てるのは洋服じゃないですか、ね、でも嫌だったら羽織袴まで銀行に行ったらどうですかとか、めちゃくちゃいろいろ言ってたんですね。そしたらね、向こうも考えたんですよ、精神的なものは別だって言うんですね。なんでそれだけ外すんですかっていうね、論理的ではないですよ。じゃあ聞きますよ、お父さんの家の宗教は何ですか。うちは真言宗だとこうんですね。漢字で書けばいいっていうもんでもないんですね。じゃあお父さん仏教ですね、聞きますよお父さん、お釈迦様はどちらで生まれましたかって聞いたんですよ。迫力のない答えが返ってきた。インド。インドは外国ですよ、だって中国伝わって朝鮮半島伝わって日本に入ってきたんですよとこう言ってた。538年に蘇我氏と物の飯に分かれて戦争まで起きたじゃないですか。聖徳太子や蘇我氏の味方をして蘇我氏が物の飯に勝ったから初めて仏教は日本に入ってきました。なんで当時の人々は仏教を受け入れられたと思いますか。いいものだと思ったんですよ。それから私仏教についていろいろ、まあ高野山の下の教会ですからね、仏教についてはちょっと詳しいんですね。でザーッと話したらね、そしてだんだんねお父さんが静かになってきたんですね。お父さん神様を愛してますとかね、聖書の言葉。そしたらお父さんがこう言ったんだ、奥さんにね、おい平岡先生にお茶出せって言うんですね。1時間以上話してやっとお茶が出て、それからですねお菓子が出て果物が出てですよ、最後にそのお父さんがこう言ったんだ、平岡先生今日は泊まってかんかったんですね。それもね、もう私も遅くなったからね、じゃあお言葉に甘えてよろしくお願いしますって、最後は風呂なんか使っちゃってですね、でね1時まで話しました。とうとうそのお父さんね、最後にイエス様信じます。皆さんね、偏見はそんなんですよ。みんなほとんど聖書を読んでないのにこうだと思ってるんですね。教会に一回も行ったことがないのにキリスト教はこういうもんだと思ってるんですね。そうじゃないですね。世界のベストセラーですよこれね。小林秀夫と有名な文芸評論家がいましたね。彼は小林秀夫文学賞というのが今ありますけれども、彼は評論家の中で彼以上の人は出てこない。彼はクリスチャンではなかったんですね。お母さんがクリスチャン、妹さんが高見沢純子というクリスチャン小説家、そしてその、 ご主人もクリスチャン、田川水宝という野良黒という漫画を描いた。そして田川水宝の一番のお弟子さん長谷川町子さんもクリスチャン、この方サザエさんが描いたんですね。それで周りがクリスチャンだから、ある時聖書を評論したんですね、こともあろうに。そしてこういった、ね、聖書というのは問題の人間を扱ってるんではなくして、人間の問題を扱ってる本だ。すごいですね、やっぱり小林秀夫は。そうなんです、皆さん、人間の問題を聖書を扱ってるんですね。寂しさ、あなたの辛さ、悲しさ、痛み、そして本当に孤独感、その問題を聖書は扱ってるんですね。はい、第3番目には、神様信じませんか。頭で理解できないものは信じないという人がいるんですね。これ頭で全部ね理解して生きていけないですよ。人間は橋を渡るときにですね、この車の荷重があの橋に渡った時に、あの橋は耐えられるだろうか、構造を計算するまで俺はあの橋を渡らんという人は後ろからプーって鳴らされますよね。こちらの教会はここから柱がないんですよね。いわゆる空間ですよね、この人ね、先生ね。あれすごいなと思ってね、待てよ、構造を計算するまで私はあの高段には立てんなと言ったら立てないわけですよ。そうでしょ。一回もお茶飲み物ですよ、このお茶にはタンニンが何パーセント、カフェインが何パーセント、カテキンが何パーセント、全部分析するまで私は食べんという人は、あ、飲まんという人は飲めないんですね。一個の饅頭が存在ここにしてる、この饅頭はどこを伝わってここに存在したか、買ってきたのは誰が買ってきたか、このメリケンコはどこのものか、小豆はどこのものが使われてるか、砂糖はどこのものが使われてるか、そしてこの饅頭を最後に手をこれ丸くした人はトイレを出てきちんと手を洗ってるかどうか確認するまで俺は食わんなんて人はね、これ一生食えないです。うまそうだなと思って信じて食べるわけですね。それね、信じるっていうことはそういうことなんですよ、皆さん、ある意味で。ですから皆さんね、目に見えない方を信じるのを信仰と言うんですね。私たちは信じることは日常茶飯事やってるんですよ。目に見えないけど神様は世界をコントロールしてる、誠の神がいます。それを信じることを信仰と言いますね。私たちはね、頭で理解しようと思ってはいけない。頭で、あ、今日分かりましたって言ったら、その頭、その神様は頭よりも小さい神様。本当の神様は頭で理解するんじゃなくて信じることだ。湯川秀樹という人が聖書の神と科学を一緒に比較してはいけないって言いましたね。なぜかというと、科学は限定して勉強するもの、自然科学、医学、天文学ね、そういう物事を限定して真理を追求するのは科学だ。聖書は限定してない、限られた物差しで、限られたもの、私はアルファであってオメガである、限られたものを測ることはできないからやめた方がいいよと湯川秀樹ノーベル賞はそう言ったんですね。そして湯川秀樹さんは、あの、科学の世界は変化する、どんどん変化してくる、ところが聖書の世界っていうのは変化してない、作られたか今までも同じね。医学は15世紀の医学と21世紀の医学、どっちがすごいかって、21世紀の医学で15世紀の医学を否定することができるんですね。ところが25世紀ぐらいになった時にね、21世紀我々はなんて幼稚な医学だったのかと思われるんですよ。否定できるんですね。私はお医者さんの集会でこの話をしたんですね。みんなうなずいてますからね、自信あるんですね。皆さん、私たちの世界というのは科学は変化していくんですね。ところが聖書は変化しない、変化するもので変化しないものを測っちゃいけませんよと、こういうんですね。だから頭でじゃなくて心で信じてごらんなさい。最後のポイントね、罪を犯しながら私たちは神様を信じることはできません。私クリスチャンでね、賛美歌が大好きですね、教会で賛美するのは大好きだ、お祈りもします、同時にかっぱらいが好きだっていうクリスチャンは聞いたことがないんですね。アメリカでね、銀行強盗が、おい子供たちみんな集まれ、俺たち今まで長い間祈ってきたけれども、明日いよいよ銀行強盗襲撃の日だね、今日は最後の祈祷会をして主が守ってくれるようにみんなで祈ろう、じゃあ一斉に手をつないで祈ろう、主よ助けてください、私たちが明日銀行強盗するときに守りの御手を、本当に警察を止めてくださいとかね、みんな祈って、そして親分が、あ、そうじゃ最後に賛美しよう、イエスは勝利を取られたなんですね。そ して次の日ね覆面かぶっていく、ありえない話です。これ教会来てると心清くなるんですね。教会来ると明るくなりますよ皆さん。いいですか。だから罪を犯しながら同時に神様を愛することができない。聖書はこう言います。罪を悔い改めて神を信じなさい、ね、罪っていうのはほんのちょっとでも罪ですね。私たちは本田浩二先生という人が昔あいつは悪いぞあいつは悪いぞって言ってるけど、後の3本指は自分を指してる、ね、お前が悪いぞって声させてるって言うんですね。本当に罪というものはそういうものなんですね。ほんのちょっと私たちは過去を振り返った時にあれだけは忘れることができない。あの部屋で犯した罪、また人混みにまみれて犯した罪、あの人に対して裏切った罪、人間っていうのは誰でもあの人だけは許すことができない、できない、愛すことができない、みんな持ってるんですね。そして聖書は聖書倫理ってのは厳しいですね。誰でも情欲を持って女の人を見る者はすでに心の中で寛容化した。若い人よ純潔を保ちなさい、はっきり聖書は言いますね。皆さん私たちは聖書の基準と比べたら罪人だと思いますね。私たちは罪を犯すときに大概思うんです。そのうちやめよう、そのうちやめようと思うんですね。今はやっておいて、そのうちやめればいいわ。それで人生は終わってしまう。あなたが罪を犯すときにあなたの心の中にやってはいけない、やってはいけない。それをやってしまったら、あなたの人生は真っ暗だ。まあいいかと思って人生。みんながやってるからいいじゃないか。私だってこれぐらいは。そうじゃないです。聖書は義人はいない、一人もいない。あなた方は神を侮ってはいけない。自分で蒔いた罪の種は必ず 100% 刈り取る時がやってくる。皆さん死んでおしまいだと思いますが、いいえ、聖書は言ってない。広い人生を送った人、私の恩師の滝本明先生は本当に清い人生を送ったと思いますね。私50年付き合って先生が人の悪口言ってるんで一回も聞いたことないんですね。そして愚痴を言ってるのも聞いたことがないんですよ。そんな人生を歩いた人、ヤクザのような人生を歩いて人を裏切ってきた、同じとこ行くと思いますか。聖書はそう言ってない。神を人は騙せても神を騙すことはできない。聖書はそう言いますね。昔ダビデ王様という王様がね、自分の国を眺めていました。美しい女の人を見た、見ることは罪ではないけど、あの女は誰だ、自分、王様、あなたの家来のウリアの奥さんですよ。どうしてもその女性を自分のものにしたかった。悪い男です、ダビデは。そしてウリアが戦争に行った時、とうとう超えてはならない性を超えてしまった。その時隠したいと思ったんですね。やがてウリアが帰ってきた時にウリアに特別な休暇プレゼントをあげましょう。でもウリアは正直な人でした。私はみんなと同じだけやりました、私だけがそんなものを受け取ることはできません、断ったんですね。その時ダビデ王はこいつを殺してしまう。そしてお前の大将ヨアブに手紙書くから持ってってくれ、この手紙を持ってこウリアを最前線に、戦争の最前線に出しなさい。そして彼が敵と戦っている時はあんたたちは加勢しちゃいけない、敵との戦いで抹殺しなさいという手紙でした。自分が殺される手紙だとも知らないでウリアを持ってって、その通りにヨアブはやるんですね。やがてウリアは死にます。死んだ時にダビデはその知らせを聞いたときに、私は自由になった、私を束縛する者はもはや誰もない、いいえ、たった一人見てた方がいる、神様でした。神様は今でいう牧師さんのような働きをするナタンという預言者を使わせます。王様、この間はねこんな話がありました。ある大金持ちが家畜をたくさん持ってて、そしてある時大切なお客さんが来た、でご馳走しないといけなくなった。彼の隣には貧しい人が住んでいて、メスの子羊一匹しかいなかった。でも自分の娘のように可愛がってた。その金持ちをのこのお客さんを接待するのに自分の家畜を殺すのがもったいないと思って、権力を利用してその隣の人のメスの子羊を奪ってきて、それを殺してご馳走した。そんな金持ちがいたんですよ、ナタンは言ったんですね。ダビデ王はもし、ダビデ王は言いました、そんな金持ちがいたなら殺してしまえ、すぐ死ぬべきだとこう言ったんですね。ナタンは言いました、その金持ちは王様、あなたのことですよ、あなたのことですよ。王はがっくりするんですね。ダビデ王のような罪を犯してないかもしれない、しかし皆さんはどうでしょうか。過去を振り返った時おそらくあると思います。イエス様はその罪のために十字架にかかりました。 あなたの罪の身代わりになって十字架にかかりました。そのことを皆さん知っていただきたいんですね。最後に一つの話をして終わります。幸子さんという娘さんがいました。明日卒業式だという時にお母さんに言ったんですね。お母さん明日卒業式だけど一人で行けます。なぜそう言ったかというと、お母さんの子は半分ぐらい火傷してた、ケロイド状だった。だからね、学校の友達に会わせたくないと思って、でも卒業式が終わって帰ってくるときに一人の友人と自分の家まで来た。お母さんのことを知らなかった。お母さん玄関でお掃除してちらっと顔見ちゃったんですよ。さっちゃん、あの方どなたでしたかって言ったら、ああねね、うちで雇ってる女中ですって言った。そしてしばらくして帰って、お母さんなんであんなとこに、恥ずかしかったじゃないのとこう言った。涙を拭きながらお母さんが話した。お前が赤ちゃんの時2回寝せて、赤ちゃんが2時間ぐらい寝るから昼寝するから、ほんの3、40分買い物に行って戻ろうとした時にサイレンが鳴って反証が鳴って、昔のことですから、それで急いで帰ったら隣の家が出火して、お母さんが現場に着いた時はお母さんの家も火に包まれていた。2階に赤ちゃんが寝せて、助けなければと中に入ろうとは近所の人たちが止めて、お母さん今入ったらあんたも死んでしまう、いやもう諦めなさいって言ったけども、諦められないです。もう赤ちゃんは諦められないで、たんどんどんどん登って、もう本当に一酸化炭素中毒で、どこが場所か分からんか、気が遠くなって、でもこの子だけはと思って泣き声を大量に抱き上げて、そして降りてきたけども、もう火に包まれて意識もう朦朧としてきた。でもこの子だけはと思って火の中を真っ暗に進んだって言うんですね。その火傷は、その時の火傷がこれです。その赤ちゃんとはあなたです。気まずい思いすると思って言わなかったけども本当です。そのことを聞いた幸子さんは初めて涙を流したそうですね。そして彼女はそれから会う一言に、私のお母さんは世界一です、私のためにやけどを負ってくれた、命がけで助けてくれた、イエス・キリストというお方はやけどではないんですね。両手両足に釘付けになった。死刑の中で一番残酷と言われるあの十字架にかかってくださった。それはあなたの罪の身代わり、あなたの罪の解決のために死んでくださった。ここに愛があるんですね。一言お祈りをいたします。初めての方も、黙祷の姿勢を取ってくださったら幸いです。短くお祈りをしたいと思います。祝福の祈りをします。私クリスチャンの方にもお祈りしますので、私も祈ってほしいという方は目をつぶったまま、右手でも左手でも結構です。ちょっと手を挙げて教えてください。あ、私の信仰の祝福、私の病気の癒し、それから家族の問題、どんなことでも神様はね、今知っておられます。答えられない問題はないです。神様必ず聞いてくださってます。はい、はい、ありがとう。すぐ下ろしてくださって結構です。感謝します、感謝します。はい、感謝します。私も祈ってほしいな、そんな人生があるなら入ってみたいな、愛を知ってみたいな、そんな願いも結構です。はい、感謝します。はい、感謝します。はい、感謝します。はい、はい、感謝します。はい、感謝します。はい、感謝します。はい、感謝します。お祈りします。恵み深い神様、今手を挙げてくださった方、あなたご覧になりました。勇気がなくて手を挙げられなかったけども、私も信じたい、変えられたい、私も愛に満ちた人生を歩きたい、希望に満ちた人生を歩きたい、そう思っている方も大勢いらっしゃると思います。今あなたが触れてください。今あなたがその傷ついた見てでタッチしてください。お願いします。皆さんの人生を喜びに満ちた、希望に満ちた、輝いた人生とお導きください。皆さんのご家族も祝福してください。主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんに私の書いた本の一番薄い本ですけども、プレゼントします。今スタッフの方と安武君が配りますので、家族に一冊ということで、ご夫婦の場合は一冊になるそうですけども、よろしくお願いいたします。ぜひお受け取りください。ほとんど絵ですから5分ぐらいで読めますので、よろしくお願いしたいと思います。また後でまた CD を販売すると思いますので、よろしくお願いいたします。安田君が一生懸命配っておりますけども、じゃあ安田君にこちらに来ていただいて、一曲演奏していただけますかね。はい、お願いします。じゃあ拍手を持って迎えたいと思います。